ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは瀬戸市障害者相談支援センター副センター長の藤掛純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうどセンターができるという時にね、出演をしていただいたんですが、はい、もう3年。
そうですね、3年目になりましたね。
早いですね。
はい。
ちょうど6月に谷口先生に来ていただいて、はい、講演をね、はい、安らぎ会館でしたんですけども、3年経って今はどんな感じですか？は
い、そうですね、本当に最初はセンターができたということも徐々にしか皆さんに知っていただくことできなかったかと思うんですが、やっぱり市役所さんですとか病院さんなんかを通じてこういったところがあるよということで紹介を受けて相談に来られる方っていうのは非常に増えてきて、もともと2名の相談員でやってたんですけれども、やはりもう2名がもうフルで常にもう相談をお受けしているという状態だったので、今年の4月から一応相談員の方が増えております。
はい、でもまだ足りないぐらい
ですね。そうなんです。
ねえ、はい、ぜひじゃあ相談員になりたいという方は、
そうですね、ぜひ今ちょっと募集をしておりますので、ご興味のある方はまたセンターの方に問い合わせていただければと思います。
はい、瀬戸市川端町の安らぎ会館の1階にあるんですよね。
はいはい、そうです。
正面入って、右にエレベーター越えて右に行っていただいた突き当たりが、はいはい、瀬戸市障害者相談支援センターとなっています。
はい、
じゃあセンターの、業務っていろいろあるかと思うんですが、はいはい、主に
そうですね、まずは本当にどんな制度があるのかなとか、そういったところからのご質問もあれば、もう具体的にこういった障害を持っているんだけど、例えば仕事をしたいなとか、そういったご相談でしたり、
はい、
あとはそうですね、ご家族からのご相談というのもありまして、お家にそういった方が見えるんだけれども、親御さんだけではやっぱり話をなかなかこう外につなげるというところができないので、はい、一度第三者の人に関わってほしいなといった相談も多くありますね。
はいはい、これだから大人だけじゃないんですか？
そうなんです、はい、お子さん のことに関してのご相談というのもお受けはしております。
はい、
でも実績としては非常に大人の方の方が多くて、今センターの方でもお子さんのご相談というのがまだ十分に受けることができる体制じゃないもんですから、
はい、
そこを特に今年は充実していきたいなと思っているところです。
どうしてもこう深川の方に発達支援センターがありますよね。はいはい、で市役所に福祉課がありますし、はい、なんかこうどこに行くといいのかなって感じ で、
ね、
結構みんなあることはとてもありがたいんですけど、はい、思ったりするんですが、
そうですよね、
そういう違いってあるんですか？
基本的には市役所さんでも、支援士さんでもまずご相談というのは受けていただけます。
はい、
だけどそのご相談を受けしたところで、やはり何か具体的なサービスにつなげた方がいいなとか、具体的な事業所さんとかにつなげた方がいいなっていうふうになってまいりますと、私たちセンターに連絡をいただいて、そこからこうつながっていくというか、もう本当に受けたところからこうバトンを渡してリレーのように、はい、今はお一人の方に関わらせていただいているというふうですね。
じゃあこう振り分けというか、こういう内容はここがいいかなってことを、
ね、はい、
ケアマネさんのように、
そうですね、はい、
采配してくださるということですね。
はい、
こういった相談支援センターというのは、各市町にあるんですか？
そうですね、今、割朝日さんもこれから、今年の10月から時間型の相談支援ということでできることになっているんですけれども、以前からある市町さんもあれば、
はい、
ようやくこの障害者の方でも計画相談というのが始まってきまして、介護保険のようにサービスを使うためにはプランが必要というふうになってきたことにより、いろんな市町さんでも相談センターを設置するというのが増えてきているように感じます。
はい、 そうなんですね。まあ、でも安心ですよね、行きやすい場所にありますし、
はい、
安らぎ会館に、ね、はい、ありますし、こう、いろいろここで聞けば適切に考えてくださるということですからね。でも私たちも、まあ、私も当事者というか障害のある子の親なんですけど、本当にいろいろこう制度って変わるじゃないですか。
そうなんですよ。
これがまたね、つい最近ちょっと前になんか自立支援法ができるから、これをなんか勉強しなくちゃいけないって言ってなんか勉強してもよくわからなかったりしているうちに、障害者総合支援法ですかね、はい、今
そうですね、
この名前がなかなか覚えれないんですけど。
馴染みませんね、なかなか、
ね、合ってますね、障害者総合支援法、
はい、
これまた変わったことによって変わったことも出てきましたね、
はい、そうですね。ただ大きくは自立支援法から変わったわけではないのですが、はい、やはり自立支援法の時にですね、いろいろなこう法律に関する定められたことに関してのご意見があったので、
いろいろなんか運動があったりとか、
そうです、ね、
反対であったりしましたよ
ね。そういったところを踏まえての改正になっていると思います、はい、
じゃあそこで大きく問題になってたところは改正されたんですか、は
い、そうですね。主に利用者負担のことでしたり、あと介護保険との関係だったり、うん、そういったところが一応法律としての姿勢というのが明確に示されたのではないかなと思います。
じゃあサービスというか法律的には、はい、いいものなんですか。
うん、これはね、私、ま、当事者の皆さんにとってどういった評価をいただいているかというのは分からないところではありますけれども、当時検討の会議いろいろ重ねられた中での意見というのは、うん、反映はされた形で変わっているのではないかと思います。
はい、障害支援区分になったんですよね、はい、
そうですね、
区分が、
はい、
でこれは、結構知らない方、
はい、
まあ
はい、
特に子どもさんなんかは全然今まだ関係ないんですけど、はい、今のところこううち17で、はい、もうすぐ18になると関わってきますよね、
はいはい、そうですね。お子さんのうちはそこの障害支援区分というのがなくてもサービスを利用することはできるんですけれども、はい、うん、大人になる18歳になりますと、うん、この障害支援区分の認定というのを受けないと利用できないサービスというのが出てまいりますので、はい、だいたいやっぱり今学校に通ってらっしゃる、はい、特に高校3年生のお子さん、はい、皆さんとっても気になってると思うんですね。そう、なんかまるでテストを受けるみたいな感じで、とっても皆さん心配だなというふうにね、身構えていただいている方が多いようにも思うんですけれども、
これって例えば、はい、手帳、療育手帳は A 判定で、はい、身体は2級なんですって言っても、はい、そういうのはもう全く違うんですよ ね、
はい、手帳の級とこの支援区分が、うん、全くイコールというわけではなくて、支援区分を認定するための調査票というのがありますので、はい、それに沿った形で、もうこれは日本全国どこでも一緒なんですけれども、皆さん同じように質問項目に沿って調査をさせていただくというふうになってます。
これなんか聞くところの話によると、はい、前の認定区分の時だったのかもしれないんですが、はいはい、お友達が前の日に食べたのを覚えているかとか、
なんかそういうのがあったって、はいはい、ありましたね、そういう項目も。障害程度区分の時には、ご本人のその記憶の部分だったりとかを確認させていただくために、そういった質問をさせていただく項目もありましたけれども、そうですね、
ちょっと項目が変わったんですね。そうですね、
はい、今回項目の方が随分見直しされまして、うん、私も実際市の方からの委託を受けて調査員として質問させていただくこともあるんですけれども、なかなか本当に前回今までの程度区分の方の頭でいると、違うんだ違うんだっていう、項目が変わったというよりは判断の仕方が非常に
違ったんですね、
はい、変わってきましたね。
これ例えば今、はい、うちを例にすると、はいはい、今17歳で、はい、大晦日が誕生日なんですね、はい、12月31日なんですけど、はいはい、そうすると、 18歳を目安にってよく聞くんですが、はい、なんか案内が来るんですか。
これに関しましては、市の方から、まずはご連絡をお電話等で
させて、そろそろですよ、
そろそろですよということで、はい、させていただいて、で、調査の日程調整をさせていただきます、はい、
でこの日に、
そうですね、でやはり3月卒業されてもすぐに、そういった何かこうサービスを使う必要があるという方ですと、ギリギリではいけないので、そういった方たちはちょっとお誕生日よりも早くにご案内をさせていただくこともありますが、おおむねお誕生日の大体2ヶ月ぐらい前ぐらいにご案内をさせていただいてます。
3月の終わりに生まれた子はすごく心配してたんですけど、
そうなんです、やっぱりそういった方はね、少し早めにご案内をさせていただきます。
でそこで実際聞き取りがあって、はい、でこの子はで区分が1から6ですか、はい、6までありますね。で数字が重いほど、はい、大きいほど重いんですね、
は
い、
そうですね、支援に時間が必要だよっていうことになりますね、
うん、でまあうちは、はい、まあまあ重いかなって思うんですが、はい、やっぱりどう出るかわからない子というのは、うん、それによって行ける場所っていうのがね、うん、変わってきちゃいますもんね。
そうですね、特に学校卒業後に生活介護というサービスの利用を検討されている方、
は
い、
ちょっと区分的には重い、
うん、そうですね、はいはい、そういった方たちにとっては区分がいくつで出るかというのは非常に気になるところだと思うんですけれども、うん、そうでない方でしたら、はい、例えば今ですと3年生卒業して就職を考えているという方もたくさん見えるんですけども、うん、はい、そういった方たちでもやっぱりその支援区分のテストがあるんじゃないかみたいなふうに、思ってらっしゃる親御さんも多くって、はい、基本的には就職を考えていらっしゃる方なんかですと、
うん、誰でもじゃないんですね、
うん、そうなんです、支援区分の認定が必要ない方も中にはいらっしゃいます。
あ、そうなんだ、はい、じゃあ一般就労したいっていう方は、受けなくても大丈夫、ね、っていうことですね、はい、じゃ逆に言うと1位とかっていう方は、うんうん、受けあでも分かんないか、福祉の方に行く方もね、
うん、ます。そうですね、まあ、あとは他の利用するものとしては例えばヘルパーさんに来てもらって、うんうん、何かお家での支援が必要な方ですとか、はい、短期入所といって、はい、施設の方での宿泊を伴う、はい、支援が必要だっていう方なんかでも支援区分が必要になってきますので、
なるほどね、はい、じゃあ障害支援区分の認定があるということをちょっとね、はい、片隅に置いていただいて、ね、はい、まあでも忘れていても連絡は来るっていうことですね、はい、
そうですね、
はい、そしてよくこの番組の中では先ほどの生活介護の事業所とか、はい、A 型とか B 型とかそして血液型ですかって質問が来るんですけど、まあでもそういう就労の形がね、はい、あるんですが、はい、今はそういうこう B 型例えば B 型に行きますっていう場合にも、うん、はい、1回移行支援で、うん、そこに行ってっていうことがあるんですよね。
そうですね、本当に自立支援法になった時にとても大きな変更点っていうのがこの障害のサービスの中に就労っていうものが、はい、入ってきたってことがとっても大きな変更点だと思うんですね、うん、はい、それより前も作業所とか、うん、その皆さんがお仕事をするということは実際の現場ではされてたかと思うんですけれども、うん、やはりこの国が提供するサービスの一つとして就労っていうのをテーマに掲げたっていうのはとても大きなこと、
そうですね、うん、まあ、自立につながる就労ですね、
はい、なので、はい、B 型というのは福祉的な就労ではあるんですけれども、まずはどんな方でも、はい、その方に合った就労の形っていうのを検討するために、うん、そういった移行支援を使うということもステップの一つとしてね、はい、設けられています。
はい、じゃあまあこういうわからないことはもうそんなの聞いても何回聞いてもわからないっていうありますよね、はい、なので、瀬戸市障害者相談支援センターの方に質問してくだされば、はい、
そうですね、
はいはい、教えてくださるということですね、はいはい、まあ、でも障害があっても働きましょうっていう、うん、働くこう場が増えるというのは、はい、いいことですもんね。
そうですね、うん、やっぱり先ほどのお話にも三谷さんのお話なんかにもありましたけれども、はい、なんていうかこう 皆さんそれぞれにできること、うん、目標設定をして、うん、仕事にひお昼間の生活とそれから、はい、夜のお家での生活、うん、それからお休みの日何をするか、はい、余暇の部分、その3つがやっぱりバランスが取れて、うん、そこその場面でそれぞれ皆さんが力が発揮できるっていうのがいいんじゃないかなと思っています、
う
ん、
はい、そうですね。でそれがまた地域でできるっていうのが ね、うん、ねいいですよね、はいはい。まあ、他にもいろいろサービスもあるんですが、微妙にその辺がこう市町村によってサービスって、はい、例えばこの産休エリアでも、うん、瀬戸市、尾張旭市、長久手市でもそれぞれ違いがあったりするんですよね。
基本的には、うん、先ほどの総合支援法に基づく、うん、サービスというのは、
はい、
同じなんですけれども、中でも地域生活支援事業という、はい、市町村によって独自にその内容を定められるようなサービスもありまして、うん、そこは若干市町さんによって違いがあるのかなと思います、はい、
なるほどね、はい、そうするとあそこの市はああいう風だからこういう風にしてほしいなとか ね、 、うん、ね、そんな声も届くんじゃないですか、
は
い、
そうですね、うん、そのあたりはやっぱり私たちも相談の現場であることですので、うん、そういったお声を市の方にも届けて、うん、で市の方でもですね、やはりあまりにもと、うん、お隣の町と違うよってことではいけないので、はい、定期的に市町村間でも、うん、そういった情報交換をされて、うん、なるべくこう差がないようにということは検討して、はい、いただいてます。
そうですね、はい、前出演してくださった方が尾張旭市と名古屋市の境目で、うん、
はい、
もうくっきり道路とかも、うん、ここはなんかこう、はい、ガタガタだけどあちらはなんかバリアがないとか、うん、本当にその線一本でってちょっと悲しいですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、それがまあもちろん外見的な、うん、ハード的なこともそうなんですけど、そうですね、中身もね、はい、隣の人はこうで、うん、うちはこうなんだっていうのは、うん、ちょっと寂しいですからね。
そうですね、
はい、まあ、でもそういったつながりもあるんですよね。
はい、もちろん田島地さんとの連携もしてまいりますし、うん、実際先ほど、ね、お話に出たような就労のサービスとか生活介護は、
はい、
別に瀬戸の住んでる人は瀬戸市内の事業所しか利用できないってわけではないんですよ、うん、なので田島地にある事業所さんとの調整というのに私たちが入らせていただくことも本当によくある話です、
うん、まあ、そうですね、はい、あえて他のところに行かれる方もいます、はい、ね、はい、他の市町から瀬戸市にっていう方もね、はい、いらっしゃいますもんね、はい、また後半お話をお伺いしますが、後半はですねつい最近私もなんか入れていただきました、瀬戸市自立支援協議会、
はい、
活発に活動をされているので、はい、そのお話もお伺いしたいなと思います。まあ、でも瀬戸市ってそういうなんかこう他の市町のことあまりわからないんですが、事業所同士が一生懸命こう協力し合おうとしていたり、はい、すごくこう仲が良かったりすごくそう思いますけど。
そうですね、一人の方を、うん、一箇所で抱え込むのではなくて、
うん、
いろんなところでこう助け合って、
うん、
ちょっとずつこうできることを持ち寄りながら支えていけたらなってことを、はいはい、話しています。
そうですね、まあ、当事者の方にとっては自分の生活がね、はい、成り立つならばいろんな方のできれば手を借りてって思うところでありますもんね。はい、はい、じゃあ後半もまたお話を伺いします、はい、今日のゲストはともみとともに、ゲストは瀬戸市障害者相談支援センター副センター長の藤掛純子さんです。後半もお話を伺いしていきます。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸市障害者相談支援センター副センター長の藤掛純子さんです。さあ後半もお話伺っていきますが、瀬戸市自立支援協議会、はい、まあ、自立支援協議会というのが市町にあったりするんですけど、はい、ええ、はい、これって全部あるわけじゃないんですか？どこの市町でもあるわけじゃないんですか？
そうですね、一応 設置をしなくてはいけないんですけれども、はい、やはりすごく地域差があります、
はい、
活発なところそうでもないところ、もう本当にすごく差がありますね。
はい、そうなんです。私もよく出る会議でここはある三角とかね、
そうですね、
あるんですけど、はい、これはまあ、瀬戸市自立支援協議会って名前がついているんですが、はい、どんなことをするこう会員なんですか。
そうですね、瀬戸市の場合はこの単独の瀬戸市だけで設置をしていますので、うん、はい、瀬戸市の地域 の、 その障害者の方、うん、それからもちろんこれってまあ結局は福祉のまちづくりだと思うんですね、みんなが過ごしやすい、うん、ここで瀬戸で生まれた時から、うん、はい、本当に最後まで、はい、自分らしく過ごせるためにどういったことが必要なのかっていうことを、まずは本当に何がまず問題になっているのかという課題の分析から始まって、はいはい、それを解決していくためにこういろんな人たちが、福祉の事業所に限らずなんですけれども、例えば教育分野の方だったり、はい、それから病院とか医療関係の方ですとか、はい、ボランティアの方とか、はい、いろんな組織の方がつながるための、まあ、仕組みの一つですね。
福祉の事業所さんは、はい、もうほとんどほぼ入ってるんですか。
そうですね、はい、ご参加いただいています。
はい、はい、で、まあ、そんな中私も、ね、メンバーに入れていただいたんですが、はい、まあ、生活支援部会でしたっけ、はい、この間初めて参加させていただいたんですが、実際に立ち上がったっていうのはいつなんです。
はい、まだ今年度に入ってからなんです。
そうなんですね、
はい、
今年度立ち上がって、じゃあもうこれから、この間は福祉マップとか ね、
ね、
ネットの仕組みみたいなお話だったんですけど、福祉マップっていいですよね。
そうですよね、ずいぶん前にも瀬戸市では作られてますけれども、うん、はい、あれから
あります、
ね、ずいぶんの年も経ちましたし、そして情報媒体がずいぶん変わってきましたもんね。
そうですね、新聞の中に入った医療機関のね、あの地図、あれもすごい、
そうですね、
いいんですけど、はい、あんなようなものがね、あるとい
いですよね。
みんながみんな使うわけじゃないかもしれませんけど、はい、いいですよね。
そうですね、
はい、他に自立支援協議会ではどんなことを、はいはいはい、
そうですね、実はこの協議会をこうの活動をやっていく上で、やっぱりこう理念のようなものがあった方が、はい、みんなが一つの方向に進みやすいんじゃないかということで、昨年割と若手の現場で働く人たちを、に集まっていただいて、仕事が終わったもう本当に夜の時間に、はい、でこうみんなで話を進めながら、どんなところをテーマにこの活動をね、将来やっていけばいいんだろうっていう中で打ち出されたのが、まあ、瀬戸らしく瀬戸弁で、はい、いっちゃんぬくとい町瀬戸、
いっちゃんぬくとい町瀬戸、
はい、マットつながろまいという、
長いですね、
長いです、
ぬくとい町瀬戸、
はい、マットつながろまい、
マットつながろまい、
はい、
バリバリ瀬戸弁で、
はい、
いいですね、
はい、しかもちょっとそのおまけでてんてんてんで出ないと王女を濃くよっていう、
もう、はい、瀬戸弁のおまけが、
はい、ついてます。
出ないと王女を濃くよ、
はい、
へえ、いっちゃんぬくとい町瀬戸、マットつながる前、はい、出ないと王女を濃くよ、
はい、長いですね、
いいですね
でも目指すところは本当にみんなが住んでいて、瀬戸って他の町に比べてもとってもあったかい町だなって思えるように、そのためにこういろんな人たちが手をつないで、支えていけるといいなっていうのが目指す姿として掲げています。
本当ですね、はい、まあ、だからある意味ライバルでもあるんですけど、はい、やっぱり当事者の方には関係ないですもんね。
そうですよね、
うん、ここはどうのこうのじゃなくて、はい、やっぱり、その方の生活が成り立てばいいので、
はい、うん、そうですね、はい、
で昨年でしたっけ、うちの春日大特別支援学校にも見学に見えましたよね、
はいはいはい、そうですね、
はい
はい、実際本当に今ですと、知的障害の方が行く学校としては、やっぱり春日さんまで行かなくちゃいけないもんですから、はい、瀬戸市内の資源だけ知っていても、私たちもこう皆さんの生活を考えることができないので、はい、昨年は春日大さんの方にね、はい、 今特別支援学校になりましたけど、当時養護学校さん、はいはい、の方に、はい、いろんな人でバスで、うん、バスツアーということで、まあ、行きまして、見学させていただいたんですけれども、結構参加していただいた方の中には、放課後でサービスに従事されている方なんかも多くって、その方たちはやっぱりデーで見せる顔と学校での顔全然違うって。そうです
ね結構お子さんに関わっていても、学校には初めて来たって方も、
そうなんです、
多かったんですよね、はい、
とっても多かったんですよ。なので学校でどんな風に過ごされてるのか、それ過ごした後でみんなこう事業者にやってくるわけなんですけれど、やっぱりそこをつながって踏まえての支援っていうのをさせていただいた方がよりね、
そうですね、
将来にもつながっていくのではないかっていうことで、本当に企画は好評で、はい、参加された皆さんも、ぜひ来年もっていう継続してねやっていきたいなっていうふうでしたし、あとやっぱ学校でやっていただいている取り組みがとっても参考になるところもあって、資格提示の仕方なんかも、
あ、そうですね、
はい、そういったところも本当に勉強になりました。
まあ、知的のこう数多いですからね、はい、で他にも、まあ、もちろん地元ののぞみ学園ですとか、はい、
そうなんです、
さくらんぼ学園とかも、
今年は特にそのお子さんの支援というところに力を入れていこうというのもありまして、つい先日金曜日もですね、のぞみ学園さんの方に見学に行ってきました。20名ちょっとの方に来ていただいたんですが、今回は逆にですね、夏休みということもありまして、放課後での事業者さんたちはなかなか今すごく忙しいんですよね、それで来られなくて、でも大人の支援をしていただいている方たくさん来ていただいたんですが、大体瀬戸の方ですとのぞみ学園さん卒園生の方が
そうです、ね、
ほとんどなので、ああ皆さん小さい時こんな時があったんだなっていう風で、とってもね、普段の利用者さんの姿にちょっと重ねて、いろんなことを感じていただいたのかなと思います。
今縁もね、すごくこう良くなりましたからね。そうですね、はい、なんていうのかな、バリア的にもね、フロアがこう増えたりとか良くなりましたからね。
そうですね、
はい、さあそして、まあ、これからね、まだまだ、相談員さんもきっと増えるでしょうし、
はい、
やっていきたいことっていっぱいあるかと思うんですけど、どんなことを。
そうですね、やっぱり先ほども実践協議会の理念でもお話しさせていただいたんですけれども、やっぱりこう瀬戸に住んでよかったな、瀬戸に生まれてよかったなって、ご本人にもそうですし、ご家族だとか、その周りの方たちにもそうやって思ってもらえるような町に、私も今瀬戸市民ですので、本当に障害って生まれつきの方も見えれば、当然私たちも中途障害という形で、いつ誰がそういった支援が必要になるってなってもわからないと思うんですよね。そんな時に、ああ瀬戸でよかったなって思えるように、そんな街にしていきたいなと思います。
そうですね、はい、私も結構同級生とか、あ、いやまだ瀬戸なんだって感じで、結構瀬戸好きって多いんですけど、障害があってもきっとね、うちの子なんかもきっと喋れたら瀬戸っていいなっていうような気がするんですけど、地域でやっぱり子どもたちって地域の宝だと思うので、
本当そうですね、
障害があってもそうだと思うので、地域を好きになって、地域の人に愛されて育っていって、地域で仕事ができるといいなって、本当
皆さんにすごく活躍していただきたいなって思います。本当ですね、
はい、じゃあ、これからもやりたいことがいっぱいあるかと思いますが、でも瀬戸の福祉っていい方向に進んでますよね。
そうですね、本当に私たちがご相談いただいたときに、私たちセンターだけでできることってとっても少なくて、いろんな人たちに手伝ってくださいっていうお願いをしなくちゃいけないことが多いんです。でもそういうご相談をすると、大体皆さんじゃあっていうことで力を貸していただける方が多いので、はい、そういった意味では恵まれてるのかなって思います。
じゃあ、ぜひいっちゃん抜くとい町にしていくためには、マットつながって、ね、出ないと王女国やということで、ぜひぜひいい 町にまた福祉は、まあ、いい方向に進んでいますが、もっともっとね、みんなで手をつないで、いい町にしていきたいなというふうに思いますね。じゃあぜひ、まあ、相談員いろいろとこう条件もあるかもしれませんが、はい、安らぎ会館瀬戸市川端町の、にあります安らぎ会館の1階です、はい、正面入ってエレベーターを越えて右に曲がってずっと行った突き当たりに瀬戸市障害者相談支援センターありますから、はい、まあ、相談員もそうですし相談事がありましたら
そうです、ね、
はい、こちらにお越しいただきたいと思います、はいはい、
お電話でも、はい、ご相談を受け付けしておりますので
電話番号は
申し上げてもよろしいですか、はいはい、では電話番号が、84-0606 になります。
はい、84-0606、はい、84-0606、こちらまでお問い合わせください、はいはい、今日のゲストは瀬戸市障害者相談支援センター副センター長の藤掛純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。